さて、縄文文化についていろいろ述べてきたが本論に入りたい。本論とは、北海道の先住民はアイヌ民族と勘違いしていたことで、縄文人について調べてきた。北海道の先住民族は、本州と同じ縄文人たちであった。旧石器時代から縄文時代までの日本列島は、北海道から沖縄まで、ほぼ同じ縄文文化の世界だった。しかし、約2500年前に始まった弥生時代からは、日本列島は3つの異なる文化が進行する。北海道の北の縄文文化、本州、四国、九州の弥生文化、そして南西諸島の南西文化の3つに区分される。本州、四国、九州が水稲農業を行い、農耕社会になったのに対して、北海道は昔と同じ狩猟採集を行い、縄文人たちが生活を続けていたが、やがて薩摩文化へと発展していった。北海道の縄文時代は長い。そのため、周辺の異民族の人々との交流が行われていたと思われる。道東にはオホーク人やコリャーク人、道北にはアイヌ人、そして樺太のギリヤーク人たちの人々が少数暮らしていて、縄文人たちと平和的に共存していた。縄文人たちは、異民族の文化や東北から渡ってきた縄文人たちの影響を受け、北海道独自の縄文文化、薩摩文化を持った。そのことは、当時の遺跡の多くの出土品からわかる。鎌倉時代の13世紀初め頃、北海道の縄文人たちが突然いなくなった。残ったのはアイヌ民族だけである。オホーク人もギリヤーク人もいなくなった。疫病かまたは、本州の弥生人たちにより抹殺されたのかと考えたが、そうではない。本州の弥生人たち、和人は、米の取れない北海道には興味を示さず、津軽海峡を北上しなかった。もし疫病ならば、当然アイヌの人々もいなくなったはずだ。どうしてなのだろう。結論を述べます。アイヌの人々に抹殺されたのです。アムール川流域に住んでいたアイヌ民族が、モンゴル帝国の侵入で、戦火を逃れ沿海州、樺太を経由し、集団で北海道に逃れてきます。モンゴル帝国の沿海州支配後も、現地のアイヌの人々は、長期間にわたり戦いを繰り返していた。そのため、北海道への渡来の波は、何回かに分けてあったと思います。アジア大陸では、この時代、モンゴル帝国が西から東まで勢力を拡大し、東の沿海州も勢力圏内に収めた。アムール川下流域から沿海州、樺太にかけての地域に居住していたギリヤーク人や北方のクイ人やイリュー人たちを攻撃した。1263年、モンゴル帝国の軍人シデにより、アムール川流域と沿海州は征服されたと記録がある。温厚なギリヤーク人と違い、好戦的なクイ人やイリュー人たちは、その後も反撃を繰り返して樺太に逃れたが、モンゴル帝国は樺太まで侵入して追撃したようだ。この追撃を受けたクイ人やイリュー人たちがアイヌ人たちと言われている。アムール川周辺で狩猟生活をしていたアイヌ系の人々は、モンゴルの追撃を逃れ、樺太に渡るも追撃され、北海道に集団で移動したと思われる。戦火を逃れて移動してきたアイヌの人々と昔からいたアイヌの人々は、その後北海道で勢力を拡大し、 北海道アイヌ民族として生活を始めた。しかし、北海道は大きい島といえ、狩猟採取にはテリトリーが必要です。狩猟民族であったアイヌの人々は、同じ狩猟採取文化を持つ先住者、縄文人のテリトリーを獲得するため、闘争を繰り返し、その重地域を北海道全域に広げた。その頃、同等にいたオホーク文化人たちが突然消えたのは、アイヌ民族との争いに敗れて消えたと考えられるし、その後に北海道の縄文人たちが消えた時期とも一致している。戦闘闘争期間は約50から60年ほどであったと考える。続縄文時代とは、北海道を中心に紀元前3世紀頃から紀元後7世紀、弥生時代から古墳時代にかけて、薩摩文化が現れるまで続いた北海道の縄文時代。薩摩時代とは、7世紀頃から13世紀、飛鳥時代から鎌倉時代後半にかけて北海道で栄えた縄文時代。北海道に住んでいた異民族の道具や、本州の縄文人が渡来して畑の耕作や鍋型の薩摩式土器、鉄器類で生活をしていた時代。オホーツク文化とは、5世紀から13世紀頃、約800年間、オホーツク海沿岸を中心に、サハリン南部から道北、道東海岸や南千島の海岸部に栄えた海洋型魚猟民族の文化。五角形や六角形の大きな縦穴式住居で生活をし、グジラやアザラシ、オットセイを取りながら生活をする海の狩猟文化を持っていた。このアイヌ民族の侵略説は、日本の学会では支持されていない。北海道縄文人の末裔がアイヌ民族であるという説が一般的である。しかし、素人の私でもその学説には違和感を覚える。どうしてこのような歴史観になったのか。間違った歴史観のため、私は北海道の先住民族はアイヌ民族と思い込まされていたし、多くの日本人もそう思い込まされている。一点、アイヌ人と縄文人は体型が異なる。縄文人は小柄な体型をしているが、アイヌの人は白人系同様、大柄な人が多い。二点、話す言葉が全く違う。アイヌの人々が話すアイヌ語は和語と異なり、和語では表記できない。アイヌ語は独特の発音と意味を持っている言語である。3点、居住形式が全く異なる。縄文人たちの住まいは縦穴式住居型ですが、アイヌの住まいは沿海州の人々と同じ組み立て作り。4点、縄文人とアイヌ人の DNA が異なっている。縄文人のゲノム解析や Y 染色体ハプログループの分析で、縄文人とアイヌ民族とは明確に別人であることが現在わかっている。5点、アイヌ民族は戦いに優れている民族。アイヌ神のユーカランには戦う英雄の歌が多い。アイヌ人たちは縄文人たちとは違い、戦い方を知っている民族です。縄文人たちは毒弓などは使ったことがないが、アイヌ人たちは毒弓を多く用いる。江戸時代の釈迦院の戦いを見てもわかるように、アンヌ民族は優れた戦闘力を持っている人々です。いろいろ考えても、素人の私でも縄文人の末裔がアイヌ民族とは考えられない。12世紀末から13世紀初めの半世紀ほどの間に、北海道の縄文人約2万人が突如として姿が消え、北海道がアイヌの狩猟採取民族で統一されたのは、やはりアイヌ民族による縄文人の淘汰抹殺 であると考えた方が辻褄が合う。一万数千年続いた日本の縄文文化は、この北海道の縄文人の消滅で終わった。侵入民族、アイヌ、民族を敵視しているわけではない。異民族によるジェノサイドは、人間の歴史では珍しいことではないからだ。日本人は、縄文人を土台にいろいろな民族の血が混ざった民族であることが分かっただけでよいが、最後の縄文人たちが消滅した歴史的背景は、多くの日本人が理解しておかねばならないことだと思う。歴史の真実はタイムトラベルでしか明らかにされないが、考古学的手法や現代科学の手法を用いると、ある程度垣間見ることができる。しかし、人間の持つ直感も大切な手法の一つでもある。私のように、北海道の先住民族はアイヌ民族だと思わないために。